この番組はネットスタジオの提供でお送りします。です。今日は1月22日土曜日、時刻はうららかな昼下がりでございます。今日の相手はこの方です。
はい、つーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、つーさんが今日はやってまいりましたが、今日あれですね、やたらにお天気がよく感じるのは、こんなに部屋の中にいるから。
多分そうやね。外は寒いけど、日差しはすごいキラキラしてて気持ちいいよね。
ねえ、なんか久しぶりにあったかい日来たみたいな日差しになってますけど。
なんかお洗濯したくなれへんかった。
あー、なりますね。私からでも満載に干してきましたよこの雨女の私が外に干しても大丈夫ぞ、今日は判断してきましたから
確かに。私もでも朝からマットを洗ってました、
はい、あー、大物ね。
マットさんではなくね、
マットさんではなくねマットさん洗ってたらびっくり。
そうそうそう、洗濯機回ってたらね、
手かかるわみたいな
ちょうどお風呂場のところの足を拭くマットとかね、はいはい、そういうのをこう洗って外に干してきましたよ。
あー、気持ちいいですね、これね。
やっぱ太陽当てるのがいいよね、
は
い、
そうなんですよね。やっぱりなんかその太陽が出てる、そこで乾かしたいっていうのありますね。
あるある。
やっぱりしょうがないね。平日とかはお風呂場にね、なんかこう洗濯棒が2本ついてるんですよ。
いいね。
で、一応乾燥とかもついてるんですよ、うんうん、だからまあそれで平日はやってるんですけど、はい、なんか違う気がする。
うん、カリッとせえへんというかね。
そうなんですよ。まあ乾いたなっていう、まあ乾いてんねんけど、うん、そうパリッとはしないっていう、ね、
だからやっぱこういうお天気の日には、うん、掃除洗濯したいよね、はい、
そうなりますね。まあでも今週も寒かったから。
寒かった。
そうなんですよ、うん、なんかツーさんとあくびのとこで共通なものといえば足用カイロね、
ある
書いてましたけどブログにそうなのよ。私も足用カイロに目覚めまして。
あれさ、はい、昔のやつって、はい、なんかほんの2時間ぐらいで冷たくかった、熱くなれへんかった。
そうなんですか。私ね、実は初めてなんですよ。
あ、そうなんや。
お友達がね、うん、なんかカイロをもらったっていうので、はい、一回やってみてくださいって言ってくれたんですよ、
うんうん。
あら、何このあったかさと思って。
そうね。
はい。
私もだから、その昔のイメージあったから、
はいはいはい、
すぐ終わるやんと思ってて、うんうんうんうん、ただ私も友達から、いや、足用カイロいいよって言われて、
はい、
で、ちょっと買ってみいやって言われたんでね、
うんうんうん。
で、ちょっとライブ行く時に買って、足の裏に貼ったら、はい、もうずっと最後までウキウキで踊れたって。
快適みたいな。
本当快適。
そう、なんかね、私買ったのは、
う
ん、なんか8時間持続っていうのと、
そうそうそうそう。
で、なんかね、5時間っていうのもあったんですよ。
短いのもあるんや。
そうなんですよ。だから5時間のだと、1日履いてると、つけてると、なんか夕方ぐらい、足の裏がカチコチ。ね、なんか、だんだん冷えてきたら、
肩なん
か中のあれが硬なるんですね。
う
ん、
そうそうそう。
歩きづらい、ゴツゴツすると思ったら、全然ぬくくないっていうのはね、まあ、それはあるんですけど。そうなんです。これね、一回つけると結構やめれなくね、
うん、
なってきましたよ、
私。あれでもね、足用カイロも種類があって、はい、そのまあ時間だけじゃなくって、
はい、
私が買ったやつは足の裏、靴下に貼るタイプ。
はいはいはい。
で、私の友達が持ってたのは、
はい、
靴下に貼るタイプなんだけど、足の上に貼るの。
う
ん、
え、足の上？
そう、甲のとこに貼る。
あ、甲に貼るのもあるんですか、うんうん、私も足裏に貼ってます、
ね。裏でしょ、
はい、
で、私も買いに行った時にそれ欲しいなって言って言ったら、足裏しかなくって。
ほ
こうやったら足の裏カチカチしいひんから。
あ、そうですね。確かに歩く時もなんか最初私、なんて言うんですかね、なんか水が入ってるなんかを踏んでるみたいな感じが。
ある種クッションにはなるんです
よね。そうなんです。何、うん、やろこれと思いながら。
はいはいはい。
まあでも私下手くそなんで、もう一枚絶対上から靴下履いてますけども、なんかうまく収まらないんですよね。
なんでやろ。
なんか履いたら、靴とか履いたら、うん、なんかうまくいかないんで、
うま
く靴下上から履いて、
まあ
二重履きにしてるんですけれども、
ね、はいはいはい、しっかりはするよね。
そうなんですよ。まあ皆さんもね、いろんな冬の防寒グッズとか、おすすめグッズとかね、まあここに今、マットさんがいれば、
うん、
防寒グッズ結構詳しいから。
詳しいよね。やっぱ冬のさなか外に出て働いてる人はちゃうよね。そう
なんです
よ。
いろんなケアしてはりますからね。まあぜひ一度お話を聞いてみたいところではございますが、まあ皆様はどんな防寒されてるのでしょうか。
はい。
まあこんな寒い中ですけど、うん、まあ先バーってニュースのとこ見てましたら、
はいはい、
今日はあれなんですね。 奈良県の冬のまあ結構ビッグなイベント、うん、若草山の山焼きが奈良市にありますね。山ね、
東大の向こうの方にいいよね。
はい、そうですね、いいですね。まあお昼からももうこんな時間終わってますけど、いろんなイベントがね次々と行われてるみたいで、まあ終わったイベントは多分ね鹿せんべい飛ばしたいからもう1時からって書いてあったんで、
はいはいはい、
回ってるかなどうかな、決勝決まったぐらいかなみたいな。
でもうまく飛ぶんやね。
あのね、うん、私そのなんかまあ前もお話ししたと思うんですけど、はい、ちょっとあのお手伝いに行ったことがありまして、うん、はいはい、まあ、その頃は拡声器で司会やってたんですけど、うん、そのなんかマイクもなくてなんか拡声器を持たされて
運動会みたいな
ね、ルールを説明しますみたいな、なんかね
大工の先生みたいな。
そうなんですよ。だからね、あのその時教えてもらったのは、今まあ大会進んでるんでどうなってるかわからないんですけど、はい、うん、普通鹿さんが食べてる鹿せんべいよりも、うん、少し配合を変えて硬、はい、くしてるとは言って、
そうなんや。
あとその鹿さん売ってるのって結構ちっちゃいじゃないですか。
ちっちゃい、薄いね。
でもうちょっと大きいんです。直径が大きいものだったんですけど、
じゃあもうブーメランみたいな、
はい、そうそうそう、そうピュッて投げるんですけど、あれね本当に一投きりなんですよ、投げれるのが
一回だけ、
一回きりなんですよ。だからそのこうなんか本当に、なんて言うんですか、イメトレを、イメトレにイメトレを重ねて、
はいはいはいはい、
行かないといけないんですけど。
例えばね、はい、こう投げてる途中で割れたら失格とか、そんなんはないの？
あのね、あれね、割れたらね、うん、どうとか、やっぱちゃんとルール決まってましたよ。
だって普通のボールとかじゃないから、割れる可能性もあるもんね。
割れたりとか、あと鹿が食べてしまった場合とか、うん、なんかいろいろルールをね、それは覚えてるんですよ。鹿が食べてしまった場合は、はい、あの測定前に、うん、その食べてる鹿の前足って言って
はったと思います。あ、そうなんや。鼻先ではないでな。
じゃないんですよ。足っていう風にその当時は説明をしましたけど。
鹿逃げていったらどこでもいいやろ
う。ほんまですね。サッカーみたいな。もう、
足跡みたいな。
飛んだら必死で走ってきはりますよ。鹿に負けないように、カーみたいな。
逆に怖がって逃げ
る。別に鹿止めてるわけじゃないし、まあ、ね、結構人がたくさんいるんでね。はい、なんか、つわもののね、彼らしか来ないですけど。
そうやね。
やっぱり入ってきてましたけどね。
でももう今なんて、ね、何回もやってるから、
そうですね。
なんかこう、ちゃんとしたルールになってきてるのかもしれないよね。
変わってるかもしれないですよね。
でもそのこう、なんていう、ゆるい感じが私は好きやけどな。
面白いでしょ。で、そうなんですよ。昔は、そのね、参加できる人数で結構余裕もあったんですけど、はい、もうここ数年はね、もうバーって人を押し寄せて、
ね、大人気やね、
うん。そうなんですよね。まああの遅いったらもう出えへんかったみたいなね、お話も聞きますからね。
でも公式で優勝する人ってどのくらい飛ばすんやろね。
その時はね、もうね測定不能みたいな人いましたよ。なんかもう審査員席の方まで飛んでいって、もう山をぐわー下っていって、30メーターぐらい行った人いましたよ。
すごいね。
結構飛ばさはる人は飛ばさはりますね。
なんかコツ聞いてみたいな。
ねえ、その時はあの優勝商品であの鹿のね、うん、
角。
はいはいはい、
角切りした後の角、
そうなんですよ、あれ出回ってないらしいですから。
いやけどもうてどうすんやろ。
まあ嬉しいじゃないですか。
それ被ってきはんのかな。
いやいやいや、なんかあのこう台にね、こう角がカッとこう
乗ってんねんね。
乗ってましたけどね、
飾り物として。
でも私心の中で欲しいと思います、優勝してあれ欲しいみたいな。
すごい
ありましたけど ね、
ね、
まあ、まあそんなイベントもありつつ、うん、まあなんか火曜のねあのステージもあったりとかして、はい、6時からです。
うん、山焼きが、
そうですね、はい、6時からなんか花火が上がるそうです。
おー、
はい、なんかね600発ぐらい。
そんなに上がるの？
なんか多いらしいです、今年。
ちょっと私お家から見えるか試してみようかな。
見えるかもしれないですね。まだこのね、うん、今収録時点では6時になってませんからね、
う
ん、
帰ってからやね、
はい、でその後こうあの花火が終わった後その火をつけるという
山焼きやね、
はい、山焼きになってるそうです。
私あの実家がね西野京なんですけども、は
い、あそこ
西野京の有名な山焼きの時の
有名なスポットありますよね。
あるんですよ、あの大池っていう池、ね、
池があって、
はい、池越しに見る薬師寺と正大寺を前に配した若草山、
ね、あれはすごいですよね。私あの写真で見せてもらったことあるんですけど、
はい、
池ね、うん、お寺ね、うん、その後ろ山
そう
焼けてるみたいな。
何がすごいってその時の素人写真家の人たちの数がすごい。
あの池の周りちょっとまあ道広なってるじゃないですか。
そうそう、綺麗だったからね、
うん、あそこがもう人もう満載
満載。
あ、
私ねあそこ通らないと家帰れないんですよ。
うわきついね。
だから若草山焼きの時は帰れない。
あーそうかそうかそうか、やっぱりねそういうちょっと一つスポット見つけたらみんなね、はい、来たいですわ ね、
そう
ね。でもお家から見えるっていうのはちょっと贅沢ですよね。
かもしれないね、まあ、見えるかどうかちょっと今日試してみます、う
ん、はい、はい、見れたら贅沢でございます。
そうですね、その時はじゃあくびちゃん呼び出すわ。
あーそう、う
ん、見えるで
見に行かな行った頃終わってるんでしょ。
花火終わったみたいな、ね、
そんなもんなんです。そんなもんなんです。まあでもこんなイベントもございます。 ございますので、ね、はい、なんか昔はね、あの成人式の日にね、うん、焼いてはりましたけどね、今はなんか第4土曜日なんですって。
おー、じゃあずらしてるんか。え、もう、どういう、あ、そうかそうか。
もうあれ違います、あの成人式がハッピーマンデーになってしまったから、うん、もう変えたんでしょうかね。なんかよくわからないですけど、第4土曜日ということで、
はい、
ということはもう今日は第4土曜日なんですね。
早いね。
早いですわ。
1月の第 4?
そうですよ。
もうちょっと2月やん。
そうなんですよ。
2月は逃げるで。
ね、言いますよね。うん、28日しかないですよね。なんかもうあのコマーシャルもバンバン節分の。
やってる？
やってますよ。
丸かぶり寿司って言われへん。丸かぶり寿司。
そうです、そうです。私覚えてきたのに忘れました。
何を？
南南東でしたかね。
南南東やったと思う。
南南東ですよね。
うん、
向かってね、かぶるっていうね、
はい、うちの会社でね、はい、あの丸かぶり寿司のあっせんをやってるんですよ。
え、あ
っ
せ
ん、うちの会社っていろんなもの売ってるんですけどね。
販売してるんですか？
取引先の会社の売ってるものを買いませんかっていう、
は
い、
あ、
はい、で丸かぶり寿司も売ってて、
はい、
でそこに南南東って書いてあった。
あ、書いてありました、
うん、
そうなんですよ。私ね、あのその丸かぶりを成功したことないんですよ。
どういうこと？
なんかあれ食べてる間喋ったらあかんって言われたんですけど、うん、無理でしょ。
え、
食べるの遅いし、喋りたいし、で、その食べるの遅いし、喋ったあかんっていうのを、やってるうちに、もうなんか笑いがこみ上げてきて、なんかあれじゃないですか、あの、笑ったあかんところで、こう、くわーって笑いがこみ上げてくるみたいな、ああいうパターンにハマってしまって、うわーってなってしま
う。そうなん？私なんかこう、もくもくもく。
あ、いけますか、
うん、
私できないですね。だからもうなんか巻き寿司ぐらいに切ってもらって、これ1個でいいですかねみたいなしかできたことないんですけど、
ね、うん、まあ、節分の時といえばその丸かぶり寿司と、
はい、
あと節分の豆。
あ、豆ね、
うん、食べんとね、
はい、あ、
私の数出す1
適当ですわ
あとイワシとかも言うよね。
言いますね、うん、なんかね、食べるといいって言ってね、なんか飾ったりとかもねしてね、豆まきもね、久しくしてませんね。
私、
若草山までも豆まきしたことありますよ。もう大迷惑でしょ、やったもん。
なんで若草山までやんの？
なんとなくこう、なんか壮大なところで巻いてみたいって。なんか
壮大なところでやりたい。私若草山までコックリさんやったことある
、ね、それ怖いですってなんかもうほんまにたくさん来そうじゃない、うん、
窓どこでも開いてるから来てください
って。来すぎでしょそれなんか窓一個開けてやるもんでしょあれ
でもさ、節分じゃない、あの、はい、豆まきだって、
はい、
どこが外でどこが内、
うん、分かんなかったですね。もうあの最後なんか豆の投げ合いになってましたねそこと谷さんの釣り橋でやりました。
うわ怖ー
なんか壮大なところで巻きたい。
怖い怖い
それだけのために最後でもみんな願い事言って巻いてました。
あ、そうなんや。
何々になりたーとか言って
なんかちょっと意味違ってきてるよね。
意味違ってましたけどね。まあそんなこともねやってましたけれども、ね、
はい、でもまあ日本古来のこういう、ね、はい、季節に応じた行事っていうのはいいもんやね、はい、
そうですね、うん、ちょっとね大事にしていきたいなというところではございますね、はい、なんて言いながらお正月の飾りもつけてませんでしたけどね、うん、まあそんな背中だと、まあ、思いながら皆様はねどんなあの節分とか過ごされるんでしょうか、
はい、
また教えてください、うん、さあそれではここで一曲お届けしましょう。アットランダムからハーバーハイウェイ。
見つめる君に
アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。ということで、マットさん元気ですか？
ね、
今日もアットランダムですよ。
はい。だってお正月、今年入ってからまだ声聞いてないもんね。
はい、あ、聞いてないですね。うん、結構私、会いましたかっていう感じですけど。
会ってないな。
会ってない気がしますね。
声は聞いた、私は。
声は聞きました。
電話でちょっと喋って。
ああ、お元気そうでしたか。
元気そうでしたよ。
元気で何よりでございます。
うん、お仕事で、なんか分からへん、表作られへん、言って電話かけてきましたね。
そうですか。頼られてますね。ということで、BBS の方にも行きたいと思います。ますが、アースマラソン見張ったんですか？
見ました。
昨日カンペイちゃんが見事に世界一周アースマラソンゴールしましたね。おめでとうございます。すごいですよね。なんか病気とも戦いながらいうことでね、うん、テレビで見ながらもらい泣きしてました、うん。まあ、それにしても世界一周のマラソンってすごすぎる。すごいですよね。見渡ってね、うん。まあ、通さんはあのマラソンが大嫌いで、
はい、
まあ、寒中マラソンの時はいつも無理やり風邪ひいてたぐらいなのに、はい。
2、3日前ぐらいから準備してたからね、
うん、準備に、もう当日無理ですからみたいな状態に、は
い、ゲホゲホ言いながら
毎日50キロ走るって想像がつきません。確かに、まあ、たとえ好きなことだとしても毎日続けるのって大変ですよね、うん。そうです。まあ、くびちゃんは何か毎日続けてることってありますか、
うん、
ということで すごい考えたんですけど、
はい、
ない気がする。それはあの生活に必要なことは毎日続けないことやってますよ。食べるとか、はい、お風呂入るとか寝るとか、まあ、
それはね、
なんかそれ以外で、うん、まあ、例えば毎日腹筋してますとかもないし、毎日散歩してますとかもないし、毎日ゲームしてますとかもないし、
ない、
まあ、寝る前に本とか読んでるぐらいですかね。
でもそれもいいよね。
でも別になんかそんなめっちゃなんて言うんですか、うん、勉強の本とか読んでるわけでもないし、
必ず
漫画の日もありゃ娯楽の日もあるし、
10分間は本を読むとかそういうことはない
んだ。そういうわけでもないし、みたいな感じでないですね。わかんのかな。
いやでもやっぱ毎日続けるってすごい大変やと思うよ ね。
毎日なんか相手にやったったりとかしてますけど、それまたちょっと違うでしょ。違う違うみたいな。
相手にされたら毎日やったったりされてるかもしれへんね。
ほんまや。ないですよ。ありますもん。
いやでも私も考えてみてんけど、うんうん、特にこれってないよね。
ないんですよね。
パソコンを見る。
ああ、
でもそれって
なんかま触ってる、
う
ん、まあ、
だって努力してやってるわけではないからね。
うん、そうなんです。そういう努力して続けてるっていうことがね、うん、ないんですよね。
なんかやってみてもいいかもね。
うん、毎日体重計に乗るとかそういうのして
るのかな。ああ、そうやね。
意外に面倒くさくないですか？毎日乗るっていうの。
面倒やと思う。
ねえ、結構ね、私お風呂上がって分かるとこに置いてあるんですけど、はい、そういえばここなんか1週間ぐらい乗ってません。
ああ、
ねえ、まあ、そういうところからもう小さなことからちょっと始めてみたりなんかしようかなとか。
あ、確かにあの洗面台のさ、
はい、
立つところに体重計置いといたらね。
あ、もう常に乗らなあかん。
そうそうそうそう、そこしか立たれへんみたいなね。
妨害するときは乗らなあかんみたいな、
う
ん、
言うのがいいかもしれへんね。
そこまで強制でいいかもしれません。
はい、
はい、皆様毎日続けてらっしゃることありますでしょうか。さあ、それでは行きましょう。テーマトーク。
どんどん。
テーマは編み物でございます。うん、好きですよね、通さんね、うん。今日の写真もですね、通さんが編んだというね、はい、手袋の写真なんですけれども、まあ、あの手とちょっと比べてみてるんですけど、びっくりするほどでっかいんですけど、これ何でですか？
あのね、
はい、
あの久しぶりに手袋をちょっとこれ前に編んだやつなんですけど、
うんうんうん、
あの何も本とか見ずに適当、
はいはい、
に編んだんですよ。
いやでもちゃんと5本指分かれてるし、なんかその編み目もなんか模様も入ってるし、
うん、そうそうそう、一応そういうのはあの編み込みは好きなんで、
ね、
こうグニグニやってたんですけど、うん、テレビ見ながらこういろんなことしながらやってた時に、
はい、
パッと気づくと、あれちょっと大きいみたいな。まずね、輪がでかかったの。
あー、手首の？
そうそう、手袋ってこうね、はい、あの輪で編んでいくので。
で、あー、最初に設計したものが大きかった。
ちょっとね、糸が太かったのかな。
あー、はいはいはい、はい。
なんか、ウッキウッキしながらぐるぐるぐるって言って、親指あたり来た時に、あれ、うん、でかいってなって。
あれ、
うん、
もしかしてみたいな。
そうそうそう。あ、これ、軍手2枚重ねの上に入ったらいいかなぐらいのサイズになっちゃったんです
よ。そうそう。
使えない。
ね、一応ね、マットさん男の子なんで、手大きいかなって持ってきたけど、うん、それでもあかんかった、
ね。無理でした。
これ結構相当ちょっと手大きくて、
はい、
まあ、困ってまんねんっていう方、
あげる
ぴったりですよ。
ほんと差し上げます、ね、私の心を込めて。
そうですよ、うん、お手製のね、紺色で可愛らしく仕上がっておりますので、
はい、
まあ、今日のお写真ということでね、編み物はね、あの私の友達もしてる子いてて、
うん、
なんでって聞いたらボケ防止や言ってましたからね。今からみたいな。
早いな。
なんか手を動かしたかったんですって。
あ、でもわかるね。
で、そのなんか鍵盤も引きたかったらしいんですけど、うん、やっぱちょっと準備が大変だったんで、で編み物にしたとか か言ってましたけれどもね、はいはいはい、まあそんな方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、さあその昔さんからいただいております。
ありがとうございます。
覚えているのは中学の時に初めてもらった手編みのマフラーだな、うん、あーマフラーね、マフラーマフラー止まりです。もう減らし目がめんどくさいみたいなねあ香水が降ってあっていい香りがしたなって。
あら、それ、
毎日学校にマフラーを巻いて行った記憶がいやーいいですね。今はどこに行ったのかわからないけどねまあそうですね、まあ、そういうのでも手編みのものってやっぱ気持ちこもってるからね、うん、なんかまあ大事にしたりとかね、なんかこうね処分もしづらいっていうのもあるかも。
そ
うやな、ね、お別れした時とかどうするの。そんなんええかまあまあね、ずっと付き合ってはるかもしれませんしね、うん、そうですね。いや素敵ですね、もらった
のね。いやでもね、うん、私なんかほら編み物好きだから、はいはいはいはい、まああげたりしたこともあったんですけど、
うんうんうんうん、
意外と、はい、やっぱ使いにくいみたい。
照れるんですか。
うん、あと趣味もあるし、
ね、
うん、
ああなるほどね、うん、はいはいはい、はい、
セーターとかって、うんうん、ほんと趣味の部分あるじゃないですか。
まあそうですね、バーンとね出てきますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
来た感じが、
うん、私はまあ万人受けするような形のものでアーガイルとかね、はい、あの編み込み模様のが多かったんで、うんうんうん、そんなにまあ嫌がられなかったんですけど、
はい、
ある友人は完全ペアルックを作ったんですよ。
すごい
すごいよね
ラブみたいな、
うん、2人で合わせてハートみたいな
もう漫画の世界じゃないですか。
そうやね、私もどうしようみたいな、ね、あとはめちゃめちゃ長いマフラーで2人で巻くとかね。
あーなるほどね。
いや、はいはいはいはい、現実に見るときついよ。
なんかあのそういうなんかエピソードはテレビドラマとかそういうのありますけど、うん、本当にやんのかみたいなね。
なるほど、まあ編んでんのって聞いたら2人で巻くの、うん、みたいなな
るほどね。まあその昔はね、まあ、一人用のマフラーだったみたいですけれども ね、 ね、まあでもその後セーターとかもやっぱりもらったって記憶はあるけど、うん、印象的なのはその最初のマフラーだけどねっていうこと。
そうなんや、
でも素敵ですよね、うん、ちょっと覚えてもらえるようなマフラーを作られた方ね、まあ、これ誰が着るんっていうセーターもあったの
やっぱりや、
もう二人合わせてラブみたいな、そんな感じですか普段着たことのない色目で肩はガタガタだしまあまあそれでもね心を込めたなんですよ。そうですよ、うん、まあ、ところでちょっとコメントに挨拶を書かなかったぐらいで挨拶挨拶ってうるさいんだよね時間がない時に考えるのが大変なんだよねいうことでね。そうですね、挨拶も大事ですからね、女優とか仲を思って代わりにね、うん、言ってみたんですけど、ね、
あ優しいな、優しい心をやっぱりこう分かってもら
う
と
ね。そうですね、私のセーターしっかりそうでございます。
そうそう、
はい、ありがとうございます。さあ続いてはスーさんもですね、はい、そう編み物大好きという風になるとやっぱりやりたくなる、まあ、こたつに入りながらテレビ見ながら雑誌を見ながら編み物をする、
うん、
これが一番のリラックスタイムかな、
はい、
まあ若干肩が凝りますが、はい、あ、ほんででっかいので
そうそうそう、
まあ、でも私もあのマフラーをね、まあ、いただきましてね、寒い時重宝してます。あの分厚くて大きいんでぐるがーって巻いて、
うん、あのね、はい、もう細い糸で編んでられへんの
そういうこともあるんです
そうそうそうそう、
あ、いっぱい編まなあかんから、
うん、そうね、もう数が大変でね
なるほど、まあ、最近は時間もないのでセーターなどの大物は作りませんが、
はい、
昔はいろいろありました、うん、マフラー、ベスト、セーター、すごいな。でもなぜか途中で挫折しているものが多々、
はい、
前身頃だけある編み込みセーターとか、
うん、
首一周して終わりのマフラーとか、うん、どうす
んのめっちゃ短い
なんかあの、なんかあのネックレスとかでもチョーカーみたいな、
そうそうそうそう、チョーカーさえいかへんけどね、
チョーカーさえいか
へん、最後どうやって止めようかないうぐらいの
どうするみたいな、
うん、もうそこで挫折してるよね
手袋の指先がない分とか、
うん、まあ、今携帯使うとき
はいいかもしれないですね、あの指切り手袋でね、
ただ全部こう糸がそのまんまやから、
ああそう、
しまってなさくねんけどね、
まあ、編み物をする一番のポイントはやる気と根気です。
そうです、
去年のマフラー、残りのマフラーを仕上げよういうことで、うん、言われてますけれども、
はい、
根気ね、まあ、いりますよね、
やっぱりね、冬の間にしないとダメ、
は
い、
ああ、毛糸物やし、
そうそうそう、
まあ、夏とかは、
うん、
夏なんか汗も一緒に編み込んでしまいますもんね
夏にはね、やっぱ編み物しようと思わへんから、
うん、やっぱなんかレース編みとか、
あ、
刺繍とか、
さらっとした感じ、
なんかさらっとした感じのね、うん、もののような
だらいいかもしれない。
確かにね、うん、夏に編み物はしんどいかもしれない ね、
だからね、いつもこう1月12月忙しいからね、
はいはいはい、
1月ぐらいから編み出して、
うんうんうん、
まあ、2月の中旬ぐらいにできれば出来上がる
いいなみたいな。私もこの前の病院に行ってましたら、耳鼻科で、結構耳鼻科って人多いじゃないですか、うん、待ってる間に隣のおばちゃんがシュシュシュシュシュって編み出して、なんか2つの身頃持ってきて、ちっちゃいものですけどね、うん、シュシュシュシュって合わせていって何かなと思ったら、はい、靴下カバー、
いいな
ぁ。さささっとオレンジ色の毛糸で作ってはってね。
ご自分の分？
ご自分の分かなって思うぐらいの、うん、女性用ぐらいのサイズだったんですけど、いいですね、私に一つどうですかって感じだったんですけど、全然知らない方やったんで、うん、じーっと顔見してるだけだったんですけど、さささささっとね、価格を合わせていくはって。は
い、おー、すごいな
ぁ。すごいなぁと思ってね。
いいですよね。でもなんかそういうのがこう、外でもちょいっとできたりするのが楽しいよね。
は
い、
そうなんですよね。あの、全然邪魔にもならないし、音がするわけでもないしね。はい、あとなんか私みたいな人注目されたりとかしてね。
は
い
はい、なんかね、昔は私も棒針中心だったんですけど、
最近かぎ針。かぎ針、うん、あー、なるほどね。かぎ針
だと本当に持ち歩きやすいんですよ。
そうですね。棒、うん、だと結構長いしね、
邪魔さ
していかなあかんしね。
そうですよね。
ありますね。
はい。
そうかそうか。かぎ針編みも ね。いいですね。私も母に教えてもらった記憶はありますけれども、ね。そうなんや。なんか持ってましたよ。細いのから太いのまで。
あるある。
どこあってんやろ。というところでございますが。さあ、愛さんからもいただいております。
はい。
愛さんはですね、あの、点や線で作るニットよりも、面でもダーッと作る裁縫派かなと。あ、そうか。でもニットの方がごまかしていくかもね。まあ、伸びたりするから。
確かにね。
裁断してしまったら終わりですもんね。裁縫ね、うん、塗ってしまったら。
あ、そうそうそう。
もう伸びないよ、みたいな、うんうんうん、ところありますね。
まあ、ちょっとあの、待ちを多めにとって。
あ、そうですね。
ごまかすっていうのはあるかもしれへんけど。うんうんうんうん、
でも小さい時は母親にあの、兄弟お揃いで、スカートとか。うん、作ってもらったりしてましたね。カバンとかね、服とかもね。
なんか好きやねんね、そういう
の。なんかね、和装の、うん、なんかその、なんか作るのはやったことあるけど、まあ、洋裁は自己流みたいですけどね、うん、昔はあの、足踏みミシンでね、
はいはいはい。
なんかおばあちゃんが譲ってもらったみたいな、戻ってくるんですよね、なんか。
戻ってくる。
うまいこと前進まんと、後ろ来て、後ろ来て、後ろ来て、みたいな。
あの、返し縫いの時、返し縫いしたくないのに返されたりね。
そう、頼んでない、頼んでない、みたいな。あれ、なんで止まらないんでしょうね。
あのね、バンドがね、こうくるくるくるってこう惰性でいくんですよ。あ、
そうなんですか。うん、なんか赤赤思ってもいらんとこ進んでいくんですよ。
そうそうそうそう。足の力負けてたりとかね。
そうなんですよ。
私の小学校がすごい100周年の小学校だったんで。
あ、古い学校なんだ。
小学校のミシンが足踏みだったんですね。
あ、そうなんだ。うん、じゃあみんな足踏みを体験してくるんですか。
やってた。
はあ、だからあの、それを足踏みミシンを改造してその電気のね、はい、ちっちゃいミシンにしてもらった時はびっくりしましたね。う
ん、すごい楽やんね。
こんなんあんのかと。
だって足上げた止まんねんで。
そうですよね。パッパッとね、パッパッ。そうそうそう。惰性で来ないから、ね。
うん。私だから足踏みミシンで指塗ったことあるもん。
うわ、うわ、うわ、でもわかる。
やろ？
うわ。
その惰性で行くからね。悪いよ。
ありますね。うん、まあそんな足踏みミシンもね、知らん人もいっぱいいてあるかもしれませんけど。
確かわかるな。
あったんよ。そうそう、あったん。おばあちゃんの家とか行ったらあったんよ。
私なんか現実に使ってたからね。
使って
は
ったよ、小学校で。ということで。さあ、編み物。皆様、どんなね、印象に残ったお話ありましたでしょうか。
はい、
さあ、この中から来週のテーマを決めたいと思いますが。はい、まあ、冬なんで、うん、まあ、通算どこにありました、こたつ。
おう、こたつ。
まあ、そんなね、あの、編み物する方もいらっしゃれば、テレビぼーっと見てる人もいたり、まあ、はい、こたつは使いませんっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんしね。
まあ、こたつあるとさ、うん、寝てまうやん。
そうなんですよ。うん、私、ここ2日ぐらいこたつで寝てましてね。
あかんで。
そうなんですよ。おかげで私は無事ですが、相方は風邪ひいてます。今日も寝込んでます。ほっときました、みたいな。気をつけろ、みんな。では寝るな。
絶対あそこには魔物が住んでるな。
そうなんですよ、うん。暑いからね、気づいたら寝てる間にこたつから出てたりするんです。
いや
ダメですね。ということで、
はい、
来週はこたつでお送りいたします。お相手はあくびでした。
つーさんでした。
バイバイ、
はい。
さあ、ラストは今日もブレンディーから一曲です。電話してもいいかい。笑顔が
like a blood.